患者の本音、幸せ患者学研究所、高宮純子です。今日は夫に参加してもらいます。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日はですね、はい、この前見たオリンピックの閉会式での手話、はいはい、あれに感動しまして。
感動しましたね。話題にもなってますけどね、
うん、
ちょっと2、3、1つ2つ、
うん、
調べてみたらですね、やっぱ閉っていうのがあったわけですよ。なんかね、そもそもこう、なんていうのかな、手話の、
うん、
全く知らないのでね、
うんうん、
僕ら詳しくないので、
うん、
ちょっと間違ってたらね、それこそご指摘いただければとは思うんですけど、うん、
い
ろいろ調べたらね、まず、ほら、表情の豊かさに
乗ろう
と思ったでしょ
う。そうそうそう。
でもね、全くそれ僕ら浅はかでね、
うん、
どうもね、当然なんだけど、手話は手の動きだけじゃないんでね。やっぱりね、細かい意味はわからない、僕はわからないけど、
うん、
例えば顔の表情とか、
うん、
身振り手振りは当然のことね、
うん、
そういうようなものも含めての表現だっていうことらしいんだよね。
じゃあもしかしたら眉毛を動かすのにはこういう意味があってとか、うん、笑顔とか怒り顔とかもちろんだけどみたいなのも含めて手話ってことになるのかな。
まあ我々のこの会話でもそうじゃない、
うんうんうん、
音声ではメインで会話してるけど、
うん、
顔の表情で、
うん、
まあ音声で声ではね、
うん、
いいこと言ってるけど、
うん、
眉毛こうなってる
それはね、ちぐはぐなるもんね。
そうそう、だからそれは、うん、まあ言われてみれば当然のことなんだけどさ、
うん、
でもどうしてもこの手の動きだけに目がいっちゃうんだけど、
うん、
僕らなんかはね、
うん、
でもそうじゃなくて全体での表現方法っていうこと。
なるほどね。
で、テレビのね、テレビでつけてた、
うん、
通訳者の方っていうのは、
うん、
ろうの通訳者の方なんだってね、
うんうんうんうん、
でもテレビはさ、
うん、
中継をこう音声としていろいろなことを言うじゃない。
言ってた。
それを、
うん、
あれじゃあどうやるんだろう、ろうの方だから聞こえないわけじゃない。
そっか、画面に映ってる風景と、
うん、
アナウンサーさんは一切映ってないわけだから、アナウンサーさんの口元とかはわからないわけだよね。声だけ、うんうん、
でそこにフィーダーっていう人がいるんだってね。
フィーダー、
うん、その人はだから、うん、言葉が聞こえて分かって通訳できる人、耳が聞こえて通訳で手話通訳できる人、
なるほど、が間に入る、
間に入ってて、その方が、
うん、
その音声をまず一段目の通訳、手話通訳としてこうして、
うん、
それを画面に出てた方がそれを見て、
うん、
さらに
ロー通訳をする
ということだったらしいんだよね。
じゃあ手話って私たちは一括りにしてるけど、その音声が聞こえてて手話をする人っていうのが第一段階でいて、で、うん、全く音が聞こえないけど手話をするっていう、もうちょっと第二段階みたいな深い手話っていうのがあるんだね。
だからそれはこの前の放送の時のことであって、
うんうん、
別に日常的にその2人がいるわけではないので、
うん、いやそうなんだけど、うん、私たちは一括りにしちゃうじゃない、手話の種類を、
うん、
でも違うんだね。
大きく言うと2つあるみたいなんだよね。この辺ちょっと間違ってたら本当指摘してもらいたい、いただければと思うんだけど、
なるほど、
考えてみれば生まれながらにして聞こえなかった方っていうのは分かんないもんね、
うん、
日本語、
うん、
全くその概念として文法として。
でも文字は読めるんだよね。
文字は読められる方も多いでしょ
う、うん、そしたら文法は分かるんじゃない。
分かんない、そこら辺がねちょっと専門家じゃないのでね、うん、でも大まかに2つの種類があるということらしいんだよね、
うん、
ことなんだよね。
例えばね、私たちが理解していることで目の見えない人は、
うん、
例えばその本なんかを朗読してもらって、
うん、
耳で聞いて確認することがあるじゃない、
うん、
でそれは私たちもなんていうのかな、理解できるじゃない、うん、でももう一段階として点字ってあるじゃない、
うん、
でも点字は私たち全然理解できないじゃない、
うん、
そういうことなのかなと思うのよ。フィーダーさんまでは私たちも音声から手話っていう言葉に変えるんだなっていう理解はできるけど、うん、その手話からもう一段ロー 動手話みたいな、なんていうのかわかんないけど、にもう一段深い表現っていうのがあるのかなとか。でもしかしたらこのろう手話っていうのは全国っていうか全世界共通なのかなとかね。
多分それは国ごとに違うのかな、わかんないけど。だからそもそもは、流れから言うと多分逆であって、ろう手話の方々同士のコミュニケーションっていうのがあるわけ、もともと。そこに音声をどうやって通訳するかっていうことでフィーダーさんが入ってきた、
なるほどね。
もちろん、フィーダーさんっていうのが常に言うのかちょっと俺わかんないんだけど、日本語が聞こえる方の通訳した手話はもちろんろうの方ももちろん分かるはずなんでね、というのが一つ。
なんか深いね、深かったね。
でもう一つね、我々はさ、あのテレビの放送を見ててさ、通訳の方がさ、音声がなくなると、画面をこう見てたじゃない。
あのね、選手たちが入場してくる場面とかね、
あ、これいいね、
一緒に見てる感じがしたよね。
でもちろんそれもあるんだろうけど、あれはね、あの手話通訳、手話同士の会話の場合だと、やっぱり相手の正面でこう手話をする、だから正面向いてると、あ、これから何かまだあるのかなって言って、
そうだね、
あの注意がそっちに行く、
だから
っていうのを避けるために、あの、なんていうの、その画面上の方も、
斜め向いてたんだ、
あの画面上の方も画面の中の選手たちを見ているように視線をそらして、こっちにこっち見てよっていう感じなんだよね、きっとあれは。
だから彼らがこっち正面向いちゃうと、こっちで見てる人は、あ、話し始めるんだなって注意しなきゃいけないわけよね。
そうなると実際は何も音声がなくてね、通訳することないのに、その選手たちとかにない方に注意がいっちゃう。
なるほど。だから 今からまだ話しませんから画面見てくださいの合図だったんだ、
みたいだよ。
面白いね。
なんかね、でもそのもう最近富に言われるけど、そのユニバーサルな放送っていうのがね、昔はね、ちょっと語弊があるかもしれないけど、それこそ、耳の不自由な方、あるいはあの、ね、目の不自由な方のためっていう概念だったと思うんだけど、今はどんどんそれが違ってきていて、もちろんそういう方々向けっていうのは重要なポイントなんだけど、それ以外の人でもあの楽しめる、まさに今回の、閉会式オリンピックのやつなんかは、あの、障害のない方もさ、そういう意味ではすごい面白がって注目してたじゃない、
なんかね、ツイッターでね、子供が釘付けになってね、手話をね真似してね、なんかまたあのお兄ちゃん出るかなとかって言うんだって、すごいよね、それは。
だからその中の何人かが本当に手話学ぶかもしれないし、でもさ、あの、まあ、手話はちょっと我々わかんないけど、あの字幕放送ってあるじゃない、あの字幕っていうのを選ぶとさ、であれ割と見るじゃない、
見るね、うち、
あの我々が年取ってきて耳聞こえなくなってきたのかその例えば役者さんとかの発音がボソボソ言ってよくわかんないのか、
まあどっちか、どっちもやろうね、
割とそのつけ字幕をつけて音声もつけてみたいな
やるじゃない、やるやる。
だからね、あの、あ、本当にユニバーサルっていうのは別に障害のあるなし、健常者だからどうたらこうたらじゃなくて、障害者だからとかじゃなくて、まあ誰でもなんか使いようによって面白いんだなって思うね、
いや、そうなんだよね。なんかあの、私が最初にそのユニバーサルの感覚を持ったのは、実はあの電動歯ブラシだったの、で電動歯ブラシを私は使わないと歯磨きができない状態になってしまったんだけど、なんかね、もう何年前、15、6年前にちょっと、まあ、お友達として付き合ってた人が言ったのが、私は健常者だからあれは使っちゃいけないと思うのよねって言ったのよねなんだそりゃと思って、それ以来お付き合いやめてるんですけど、その時に思ったのが、いや、みんなが使えるもの、みんなが使いやすいものが 結局障害を持った人とか赤ちゃんを抱えてる人とか体が弱い人とかに使いやすいものになるわけだから、どんどんいろんな人が使って、いやここはこうした方がいい、ここはこうした方がいいっていうのを企業がその声を広げ集めていい商品にしていかないといけないわけじゃない。だけど頭から私は健常者だからこの商品は使えませんとかって言われちゃうと、それは違うんじゃないってずっとその思いがあって、うん、でユニバーサルってどういうことなんだろうっていうのがその時からずっと私が商品を買う時に思ってきたことなんだよね。だからそれが今回その手話の話も、もう一般の人たちがすごい楽しくて見ててすごいワクワクしたっていうのが、ああこういうことなんだ、ここまで来たんだっていう感じがしました、
うん
うん、
ですね、
うん、ということで、はい、パラリンピックもぜひ皆さんで楽しみましょう。
はい、
はい、以上患者の本音でした。